やばい。岡部です。
カモです。
ああ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、大変な世の中だよね。
世の中大変だな。
世の中大変だよ。
それは大変だよ。
ね。
あのさ、
何何？
ちょっと。明日からイベントあって、
うん、明日とは
今収録している日の明日からなんだけど、
うんうん、
で5日間のイベントで、
うん、
それが結構準備がいろいろあって、
はいはいはい、
金ちゃんの聞けてないんですよ前回の。
ああそうなんだ。
前後編、うん、
なるほど。
そうなんですよ。
前後編、うん、両方
すいません。
うんうんうん、
うん、
どうしようか。じゃあ質問を預かってるけども、
俺の質問は答えてもらってる感じだよね。あれを見たら、
うんうんうん、うん、答えてもらってる。
なんか選挙の方もなんか、
あ、そうそうそう、
なんかちょっと溢れてもらってる感じが、
そうなんだよ、
しますな。
うん、まあまあ、うん、答えはじゃあ後で聞いてもらうことにして。
そうですね、はい。
金ちゃんからじゃあ預かってる質問が、
うん、はいはい、それ知らない。
これどう言葉にしたらいいんだろうな。難しいな。なんか、ね、自分だけ、これ自分だけかもしんないっていうような、なんか習慣。
あ、全然あるけど、そんな。
ああ。
うん。
まあ
そう。で答えますね。
はいはいはい。じゃあ
もういいの答えて。
いいよ。
本棚で、
うん、
文学に関してミステリーで一緒にしてたり、哲学書で一緒にしてたりとかいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
並べるときにね、漫画は漫画で置いてあって、
うん、
文学に関しては、
うん、
作者の年齢順に並んでます。
ああ言ってたね。
うん。
ああ。
これ多分そんなにいないと思う、こんなことしてる人。
確かにそうだね、本当だ。
ああ
。おかしいな。
一番。俺の本棚だと一番年上が夏目漱石。一番年上ですね。でそこからあとはこう年下になってって、白直哉がいたり、ずっと川端がいたり、太宰来てとか、大江健三郎が来てので、現代、今ご存命中の方々も、
はいはいはい、
全部年齢順だから、高橋源一郎がいたり、
はあ、
そこからでも、吉田秀一がいたり、古川秀夫がいたり、
うん、
で一番自分の年に近い同世代、
うん、
それこそちょっと前名前出したけど、滝口優勝さんとかはすごい一番若手の一番、
うん、
端っこに来てる感じ。
押しもゆのリンさん、
リンちゃんは
とか若いんじゃない？
あ、でもね、これね、あれです。
文庫じゃない。
男性作家、女性作家分けてるんで。
ああ、そうなんだ。
うん。女性作家、でも違うわ。樋口一葉は、
お、
男性作家の方に入ってるわ。
なんだそれ。
とか、高田綾も。
おお。
あれだわ、男性の方に入ってるわ。
何なのそれは。
女性が始まるのが向田邦子からですね。
へえ。
で川上弘美行って、角田光代行ってとか、村田沙耶香行ってとか、なんかよく分かんないな、これこだわり。
うん、
うん、
まあでもなんとなく年代が分かるというか、文豪たちの、うんうん、なんか歴史が分かるような、うん、感じは
ある。そうで、なんか自分より何歳年上とか、
うんうんうん、
そういうのが、あ、この志賀直哉ちょうどぴったり100歳年上なんだとか。志賀直で、海外作家は海外作家でまた並んでて、
お
そっちも年、そっちはね、もう本当に年齢がすごいわ。その一番デカルトとかがいるから、う
ん、年上だな。
ルソーとか年上ですね。
年収もそうだよね。
うん、
そうか、まあ著者紹介で 生まれ年書いてあるもんな絶対。
そう、あ、そうそう、そこを見て調べて、ね、わざわざ。
なるほどね。
そうで微妙な、なんかなんだろう、一切違いとかもなんかちょっと楽しいっていうか。
たまにでも覆面作家さんとかもいるじゃん。
ああ、そうか、
年齢不明。
それややこしいな。
そうだよね。
あれだわ、児玉さんとか。
ああ、
夫のあれですわ、
はい
はいはい、入らない人、
はいはいはい、
は年齢表記がないので、
あ、
宇佐美凜さんより若手の方になぜか入ってますね。
ああ、そうなんだ。
その途中に入れられないから、なんか一番端っこに。
まあ分かんないもんね。
分かんないから。
まあ二
十歳で、こう歴史小説は歴史小説でこうまた別で並んでるんで、
うん、
タレント版はタレント版、
はいはいはい、はい、
でこう難しいのが又吉さんね。
ああ難しい。
どっちに入れるんだっていう。
うわー、文豪寄りだもんな。
でもそうですね、文学の方に入れてますね、又吉さん。
うんうんうん、
とか、これもう多分自分だけの楽しみというかこだわりというか。
そうだね。
ですね。うん。
うん。オッケー。
早々に答えました。うん、
すごいね。金ちゃんはすげえ汚い話だったんだけど。
え？あ、金ちゃん本人がある。
あ、そう、金ちゃんがまず自分で言って、
うん、
そこからなぞらえてこの質問が出たんだけど。
トイレの話とかそういう感じ。
ああ、そういう感じ、そういう感じ。トイレでの行動。ああ、うん、
なるほどね、うん、じゃあ聞いときます、
うん、
そこだけでも。
まあまあ、いや全部聞きなさいよ、イベント終わったら。
終わったらね。
イベント何なの？
いつか個展です。展示、ギャラリーで
5
日間こう展示をするっていう。
へえ、
うん、でずっとこう在庫してるんで。
おうおうお
う。その結構となんていうの、がっつりいるんですよ、もう。現場に、うん、
ほうほうほう。
何時間、7時間とかずっといるんです。
へえ、何、どこで、誰、何、どこで、一人で、何、
そう、
うん、
早稲田の甲子園っていうスコットホールギャラリーっていうとこがあるんですけど、早稲田駅の近く、
うんうん、
そこにギャラリーがあって、とっても素敵な会場なんですけど、
うん、
そこが、米津玄師さんが、レモンを、
うん、
収録した場所。
え？
あの PV。
地元のなんか教会みたいなとこだよね。
あ、なんかそうそう。で、女の人がこう踊ったりしてるじゃん。
はいはいはいはい、
あれがその早稲田のスコットホールっていう、その俺が今回借りてるギャラリーの一個上の階の、
うん、
何ホールっていうか、
うん、
なんですって。
へえ、
だからなんか
違うわ、紅白で歌ったとこが地元だ、レモンのあれは。
ね、なんか何言ってんだろうって今一瞬思ったけど。
そうだよね、
うん、そういう感じ。
なるほどなるほど。
うん、なんかそういうのもねやってるんですよ。これを聞いていただいているこいつでも
分かんない。
まあ週末までには出る。
ああ、別にまあまあ今日出そうと思えば出せるけど。
ああ、出していただけると。
出そうか。じゃ
これを聞いていただいている、うん、岡部さんファンの方々に、
うん、
もし鴨さんにもちょっとでも興味があれば、
うん、
僕いるのでずっと。
はいはいはい、
ね、
早稲田、
こんな人なんだって、
うん、早
稲田駅ですね。
は
い、
何が飾られてんの？展示
って、落語の、
うん、
あらすじ。
お、
俺が作った、夏の鴨さんが作った落語のあらすじボードが 10種類並んでて、
うん、
それこう入場無料なんで、
うん、
入ってもらってこう読んでもらって、うん、そのもしこの話をもっと続きが見たいとか知りたいってなったら、
うん、
その書く話に対して
うん、
QR コードで読み取るとデータでダウンロード、台本とスタジオ収録した俺の喋ってるその落語の音声がダウンロードできるカードを販売するので、
ほう、
うん、なんかその、まあ、ちょっと見てもらってこの話楽しそうだなと思ったらそれをこう買っていただけると
へ
え。嬉しいかなっていうような、
うんうんうん、
だから入場は無料なんですよ。だから別に来てもらってそんなに、
うん、
そのまま出ていただいても全く問題ない
へ
ですけど。
おお、面白い試みですね。
うん、そうなんですよ。全然知らねえじゃねえか。
でも本当に全く今初耳、
うん、もう兄のやってること何にも知らない。
全然知らない。
でもちょうどいいな、なんか結構、
うん、
もうちょうどいいわ、
ね、新鮮にリアクションできるし、うん、
すごい新鮮で、あ、うん、助かる。
そうでしょ
う、
うん、
よろしければ。
そうですね、
この配信これが別に過ぎてたらあれですけど、
うん、うん、いやまあ今日中にじゃあやるわ。
あ、ぜひです。
うん、
ありがとうございます。
あなたにも会えるということで。
そうですよ、
絶対いるんだね。
絶対います。
昼休憩とかでいない場合ない。この時間いないとか。
あ、それはある。、うん、あでもそのいないタイミングを狙うとか、お客さんが誰もいないタイミングでちょっと控室入って、うん、おにぎり食べたいっていうようなことなんで、うん、お客さんいらしたら出ていくようにはしてます。
うん、
うん、結構面白いのは、
うん、
生演奏の BGM があるんですよ。
うん、
なんかそういうギャラリーとかってこう音楽 BGM で鳴ってたりすることがあるんですけど、
うん、
一緒にやってもらっているギターの方、うん、というか音楽担当してもらってる人が、
うん、
ギター持ってずっと現場にいて、
うん、
鳴らしててくれるっていう。
すごいなそれ。
ね、
長時間ライブ。
あ、そうそう、まあでもお客さんいらしたらって感じだけど。
うーん、
まあ、その辺もちょっとこう変わったことをやってるとは思うんで、
うんうんうん、
うん、
じゃあぜひウィスナーですと。
ウィスナー
ですと話しかけてもらえれば、うん、うん、一発で分かるね。
そうだね、うん、あ、本当だわ。マジだわ、そう、聞きましたって意味がもう全部それで分かるもん。
そうだね、ウィスナーです、うん、合言葉はウィスナーでお願いします、う
ん、それは金ちゃんもぜひ。
ああ、そうだね、
暇があれば平日もやってるし、
うん、
土日で月曜日が祝日なんで、
はい、
3日間は祝日、
おうおう、
休日なんで
14から18。
そうです、
2022年7月。
そうだ、2023年じゃないね、うん、
そうだね、
うん、
何の日18日って月曜日。
海の日。
海の日だ、海の日。20日だったよね、
20日だ、はあ、うん、
体育の日は10月10日だったし。
そうだそうだ
ね、月曜日になっちゃ
った。それ、あ、そうね、月曜、なんであんなことしたんだ。
別にまあいいんだけどね。
なんかでもそのいろんな曜日になってる方がいい。
そうだよね、なんで連休を作りたがるんだろうね、うん、
そうな、結構その
全然良くないよ。
勤め、ね、お勤めの形ってそれぞれだけどさ、
うん、
営業っていうか販売、
うん、
とか商売の方々はそこを休みにできないから。
ああ、本当だ、
なんかね、
本当だよ、誰が決めたの、うん、そんなこと。
何総理だ。
何週の月曜にしようって言い始めたの誰なんだよ。
なんとかマンデーみたいなんだっけ、なんか、
ああ、
うん、
プレミアムフライデー。
フライデーつってんじゃねえか。
なんだっけそれは、なんだっけそれってまだあんの。なんか、
あ、あるある、
あるか、
うん、生きてるの。なんか 3時ぐらいに終わるような。
ああ、そうだよね、
こととか、うん、
あんま最近聞かないけど。
まあ聞かないね。
やってるとこやってんのか。でもやってないとこやってないよね。
やってないとこやってない。
企業ごとで。何なんだよ。
なかったことのようにもなってる。
国が作ったルールじゃないの。それやらない会社とかあっていいもんなん。
確かに。
よくわかんないんだけど。ね、選挙があってね。
え？
選挙があったね。
あ、選挙ね。
うん。選挙行った。選挙さ、俺、うん、ムカついたんだけどさ、
ええ、
何1ヶ月前とかに選挙権の紙が配られるじゃん、
うん、
ポストに入ってるじゃん、 俺引っ越してさ、
うんうん、
引っ越したのが5月だけど、
うん、
7月初めぐらいにその、あ違うか、6月終わりぐらいかにそのポストに入ってて、
うん、
その前の住所の近くのその投票場所じゃないといけなかったのよ。
え？なんで？
なんでだよね。
うん。どういうこと、なんで住民票移してって。
そう。移したの 5月だよ。
東京だからあんまり。
うん。
変わんないのか、そのな何に。
うん。
候補者が変わるわけじゃない。
うん。
けど。
よくわかんない。
もう不思議だね、それ。
でも何ヶ月前だったらよかったんだとか。
ああ。
思うし。っていうか、まあ今のところに投票してよって思いつつ、単純に。
え、それ期日前もそうなの？
いや、なんかね、変更はできる。ちゃんとなんか、その、あれが届いてから、住所が変わった場合はなんかこの手続きしてくださいみたいな。その手続きもなんかめんどくさいから、
ああ、まあそうか。
やんないで、前の住所のところにわざわざ行って、投票してきた。うん。なんなんだよ。
うちもすげえ近くだわ。
ああそうなんだ。
でやっぱ体育館にね入れるっていうのは。
そこだよね。
うん。あれのダメ。
そこ
で。
そこではない絶対に。そこじゃないだろ。日本の未来のためという一応あるんだから。体育館に入るためじゃないんだ。
入れる
そこだよねじゃないんだ。いや、そんなことないんじゃない。
そんなことないのか。ああ。
50% とかだよ。どうせ。
まあ、そうか。知らないで言ってる。
いや、多分なんか数字をちらっと見かけた気がする。
なんか、あれってこう、まあ、その日のうちに全部は出ないからさ。
うん。
なんか、特番とかわってやってるけど、なんか、
うんうんうん、
なんだろうね、結果で、出てほしいってちょっとあるよね。まあ、でも開票し、まあ、数えるのがあれだから。
うん。
ああ、まあ、なんか、
ああ、
ずっと疑問だったけど。
あ、でもなんか、え、途中経過みたいなのって出てるっけ？
あ、なんかバーって出るよ。
出るよね、その日のお昼のニュースとかでも。
あ、出るね。
出てるよね。あれやめてほしいんだけど、俺。
あ、影響する？
影響するよね。
するな、確かに。
ね、でしょ？
あ、だって、そうか、AKB 総選挙とかも。
何を気合に出してんの？ああそうなん
だ。もうやってないのかな AKB
さん。今はコロナでやめたんじゃない？
あ、そうか、それでやった。
多分、うん、知らんけど。いやだからあれを見て、
あっちゃんが1位だったのが大島優子さんが逆転するみたいなのあったよね。
うん、ああ見て、途中を見て。いやそうだよね、そうそう、それ純粋な票じゃなくなっちゃうじゃんって話だよね。
そうだね。
ダメだよね。っていうか、ね、ていうか投票率が下がってると思う、それで。
ああ、そっか。
途中まで、あ、というか今日の午後とか夜行こうって思ってて、でも途中経過見て、うん、ああ、もうダメだっつって言っても何も変わんねえやと思って、やめちゃう人は一定数ずっと居続けると思うけどね、途中経過
出して。ますますっていうところはある。まあでも比例は、ね、そうかそうか。
全く、うん、ま、もう次の日でいいと思う俺、選挙とか。
ああ、全部終わって
そうそう、その日は何にもしなくていいと思う、メディアは。
ああ、でも確かにそうだね、その選挙のことを、
うん、
あの大きい、あのテレビでは、まあ、扱えない、あの期間中、
うん、
どこがどうって言えないのに、
うん、
当日はそんな早めに速報を出してしまうっていうのは、
うんうんうん、
どの順は感じるね。
うん、何のために出してんだろうと思うしね。
まあでもそこ確かにそうだな、エンタメ化しちゃってる。
そうだよね。
うん、本当だね。
確かに、うん、何のために出してんだろう。
まあそうか、今のところこうでとかを知るのはちょっと楽しみの方に向かっちゃってるもんね。
ねえ、単純に情報
が。でも 逆もあんのかな、その負けてるからとか、いかなきゃ。
あんのか。
今この状態だったら、行かなきゃみたいな。で、それをね、行くための動力にするにはちょっとな。
まあね。でもな、何かしら影響はしちゃう。影響しちゃっていいのって思うけどね。
本当だ。
うん。
なんか、太田さんが今回も、いるんだとは思ったね。
番組も。
前回のすごい良かったからさ。
ね、そうそうそう。
だから、前回が本当に、どちらかというと、その太田さんがああやって、わーわーできる感じの、まあ、できるっていうのはなんだけど、とこだったんだけど、今回はさすがに、わーわーはできない感じ。
落ち着いてたのかね、見てないけど。
あ、あの、でも終始、でもまあ、水道橋博士さんの下りとかね、ちょっとボケてたけどね。
あれさ、なんなの？当選すると、なんなの？これ全然わかんないんだけど。
何？
水道橋博士さんが、じゃあ、当選したとして、明日から何をすんの？彼は。政治家ですってなったの？
政治家になったね。当選した。
その前は政治家じゃなかったんだよね。
そうだと思う。
で、政治家になったと。当選しましたってなって。何を、何なの、どう、スケジュールはどうなってんの、その後の。
いや、スケジュール聞かれても
分かんない。いや、なんかでも、仕事が全然分かんない。当選でやったで、何なの。
あ、でもまあ、YouTube とかの、多分、議員さんの YouTuber さんとかも、いらっしゃるから、その、多少は見えてきてるかもしれないけどね、こういう風に。こういう一日ですみたいなのは
あんのか。
どうかな。でも、
そんな、でもガラッと変わんないの、政治家になったからって。給料とかどうなの。
あ、それはまあもらうんじゃない、その固定の。
ああ
、不合制とかじゃないよね。出来に貼ってとか。
でも次の8月の25日に給料来て、政治家の給料が入るのかな。
まあそうなんじゃない。
まあそうだよね、そうじゃなきゃおかしいよね。
うん、まあそれで役職とかでいろいろあるんだろうけどね。
誰が決めてんだろうね、そんなの。
そこは確かに、まあね、
全然
調べりゃ分かんのかな。
全然見えてこない。やばい、チャイムが鳴
った。だから、
チャイム聞こえる。
聞こえる。
ああ、まあいいか。
まあいいか。だからその博士さんもそのあの出るんだとは思ったけどね。
なんでガーシーが当選すんの。意味が分かんないんだけど。
まあ比例で
N 党か。
一番にしてあるから。
だってなんか住んでるところとかわかんないんだよね、あの人。
あ、そう。
なんか逃亡してるんじゃないの、逃げてるんじゃないの。
あ、へえ。メディア。いや、俺全くわかんない。
いろいろ暴露してるからなんか怒られちゃうから。
あ、そっか。あ、
自分の現在地が分かったらまずいっていう。そんな人が政治家なの。
まあね。
まあまあいいんだけどさ、別に。
今回だからそのまあ。事件があったのもあるし、
はいはいはい、
博士さんいらして、その、まあ、N 党もあったし、乙武さんとかね、結構いろんなこうで生稲さんもすごい話題になってたし。
あ、そう、ね、
結構知ったよね、こう話題というか、すごいたくさんあるなっていう、見るところ、
やっぱ自分のそのニュース見て、でさ、そのなんかまあツイッターとかがまあ主なんだろうけど、なんか情報として世間の声みたいなのがさ、世間の大半の意見みたいなのとがこうだっていうのを思ってるのと、こういう選挙の結果が全然違うんだけど、
毎回違う、
毎回真反対みたいな感じになってるんだけど、
なるね、なるなる。
こういうの何なんだろうね。
だから本当に その声を上げるツイッターとかでの、
うん、
まあ、パレットさんとかの声っていうのが本当にだから普通ツイッターがやっぱまだ全然その一つのメディアとしてにはなってないっていう、すごい、うん、狭いところなんだろうね、うん、
まあそうなのかな。
Facebook とか、うん、
うん、まあ自分のまあなんだ見たい興味、うん、興味があるものが出てきちゃうから、まあそうなんだろうね、偏ったものなんだろうけど、
まあね、
うん、今ね荻上チキさんのね、書籍を読んでまして、
あ人すごいよね、
すごいよ、全ての新聞は偏っているっていう、これちょっと読んだ方がいいよ、読んでない？
あ読むわ。じゃあもう
あなた新聞撮ってるよね。
撮ってる。
どこ新聞か言わなくてもいいけど、
うんうん、
実家で撮ってた新聞と違うやつ？
違うやつ。
ああじゃあ OK、うん、俺これさこの本読んでさ、
うん、
実家で撮ってた新聞何なんだよっていうマジかようちって思って。
それは俺なんていうの、うん、暮らしを始めた時に、
はいはいはい、
あの変わったのね新聞が、
うんうんうん、
で一応こうあとね大学4年の時に、
うん、
まあ、大学向かう電車の中で、
うん、
あの毎日違う新聞、うん、毎日って言うとややこしいな毎日こう違
う
やつを買ってあの駅で、
うんうんうんうん、へ
で、あの違うのを読んで、あの大学に向かうっていうのを
習慣
にしてたの4年の時。
すごいね、そんないい、なんかすごいことやってんね。
いやなんかその自分が、まあ、芸人になるとかっていうふうに思ってたから、
うんうん、
その15年前ね、
うん、
でなんかその世の中のこととかを知っといた方がいいんだろう、
うん、
本当何にも知らなかったから、
うんうんうん、
だからそのいろいろあれでしたね、そのいろんなのを読みましたね。
へー、あちゃんと読み比べて、あ、まあ、なんか違いとかなんとなく分かったの？
あの、あんま分かんなかった
まあね、短い期間だとそれは分かんないけど、ね、同じニュースでも取り上げ方が違ったりとか伝え方が違ったりするっていうのが、
まあそうですね、
もうこのチキさんのこの本でちょっとね、
うん、
分かってね、あこんなに新聞によって違うんだ、その五大紙、
まあね、
一番大きい読売朝日毎日日経産経と、
うん、
全然性格が違って、
うん、
うちで撮ってたやつ何なんだよ
まあそうね
って思って、うん、
うん、
あでもうちってでもそういうことかって思った、なん納得もいって、まあ、
そうです、
うちの家系というか、
まあそうです、
うん、ちょっと、
でなんかそっからさそのテレビのさ、うん、あのもうあるじゃん、その、
うん、
日テレ、TBS、富士、
はいはい、
テレ朝、うん、で、テレ東、
あ、なんて言うんだっけな、それね、名前があるんだよ、なんつうんだっけな、
なんていう
カタカナでね、なんとかなんとかって言うんだよ、
ガッファみたいなことい
や、違う、うん、クロスオーナーシップだ、クロスオーナーシップと言います新聞企業が放送企業の資本を有し、影響関係を持っていること、
まあね、うん、
だそうです、
うん、
はい、なんだって、
なんかそういうのを知っていくのも、まあ、世の中の仕組みをね、
う
ん、
そうだね、
あとまあこう俺の出会った時にこうやっぱある種の洗脳じゃないけど、
うん、
偏ったものをずっと浴びてたっていうようなことに気づいた時に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
あのこう逆に行き過ぎるのも、
ああ
ね、うん、あまりにも俺は洗脳されてたんだってなったそれは気持ちいいんだけど、
うん、
それ気づいたみたいな感じだけど、うん、と言っていきなり真逆の考え、
そうね、
その辺も危険だから、
うんうんうん、
で陰謀論とかも、
うん、
まあ、もう今回もいっぱい出てたけど陰謀論、ね、なんかやっぱその人を引きつけるものがあるから、
うん、
そうだったんだってなっちゃうたりとか、
うん、
でそうだったんだってなってた期間があって、そっから冷めた時に、 あまりにも逆にこうそっちを叩きすぎちゃうっていうか陰謀、あのとんでもない
そうだね
やつだなみたいなね、そうなりすぎるのも、
そうだね、
一緒だから裏表、
一緒だねなっちゃうね。
いやまあなんかこう陰謀論とかその仕組み政治のその新聞とかも、まあ、あのそういう風になってるんだなっていう風に、ある程度こうね距離を取って、っていうのが
そう
あるよね。あだからさそれもそういうのもさ、そのなんていうのちょっと影響してくるのが、あの俺高橋和美って好きな作家さんで、まあ有名、あんま有名でもないのか、でもその当時のなんか、左翼思想みたいなこと、であのあんまよくわからないんだけどその大学紛争の時のこととか、なんかそういうこととかその宮崎駿さんがねあの、どうとかさ、思想的な部分とかさ、なんかまあそういうのが後からこう分かってくるのがその作品のちょっと邪魔になる、部分っていうかねそこがちょっとなんか
ああなるほどね、
最初ちょっと寂しかったっていうかね、
邪魔になる、
そうねその邪魔になるっていうか、なんか
普通に文学の作品として楽しみたいのにその人の思想が色濃く出ちゃうみたいな
そうだ、ね、
ことだよね。
あだから、まあお名前出してもいいと別にあれだけど、その高橋源次郎さんとかがそのまあ あるっていうねその考え、内田勝さんとかもそのあるみたいな。でそのでもその本はすごい好きで、楽しいから、でそのあのなんかいいとか悪いとかじゃなくてその考え方がね、で自分がどっちとかっていうようなことじゃなくて、でもそれが見えちゃうことがちょっと寂しく思った
そうだよね
のはあるな。
いやそれはそうだね、作品に投影しないでほしいね。
そうで別に投影されてないんだけど、
ああそうなの、
投影されてないほど、投影されてればまだいいわ。メッセージがすごいこう、ある作品だったら、まあ、それは分かりやすくてそっちの方がいいかなっていう、でもその良かったのがその部分じゃないっていう、ふうに思ってたんだけど、こうそういうこう活動かな。だからまあ百田さんとかもさ、まあまあそのあるじゃん、その、あれもそのだから俺は永遠のゼロは全然だったんで、永遠のゼロ全然なのは、なんかその普通にその一冊の本 としてあんまり面白みがなんかいまいちだったのね俺は。実はその作品のことであって、百田さんのこう考えとかっていうのは別に、そこじゃないところでっていう、他の本だったらもっとあの作品としていいのはあるかもしれないんだけども、永遠のゼロ一冊読んで、あ、まあ、この人はちょっと好みではその作品作風としてっていうかね、
なるほど。
でそれもなんかこう、なんていうの、そこ百田さんの思想を肯定も否定もしてないんだけど、なんかこう、そうだね、あるっていうか、作品に影響しちゃうのはちょっと読む態度に、こっち側が読む態度に影響してしまう、なんか、
そうね、
そこはあるだからさ、ごめんねいっぱい喋ってっちゃって、
いやいいんじゃない、
あの日本のテレビは政治を扱えないっていうのを批判する声があるでしょ、アメリカとかその、まあ、スタンダップコメディとなんかこうね、そのジョークとかそういうものの中でこう、風刺的なのを、日本のテレビはできない、だからダメだみたいな、オワコンだみたいな大木さんもおっしゃってたけど、でそれを俺はあんまりあのなんていうか、それができることがいいっていうことというより、作品だと思ってるんで、テレビ番組も。だから後ろにそういうものがあんまり見えてほしくないから、テレビ番組も一つのこう一冊の本とかと同じような感じで捉えてるんで、 そういうそのテレビはそういうの扱えないから終わってるっていうような風には思わないっていうか、なんか そっちがわってなる方が、
うん
うん、ちょっとつまんないかなっていう、
うんうんうん
うん、
なるほど
のあるんですよね。だからそれはもう多分子供の頃に好きだったからテレビが、
うん、
あそこの部分をねなんか悪く言われてるような気がしちゃうっていうことかな、
うんうん、なるほどね。
あだまあ多様化してこう YouTube とかそのいろんな言えるようになってってるのが、
はいはいはい、
うんはいいかなと思う。そこはその見る見ないの自由はあるからね。
うんうんうん
うん。
なんか結構やっぱ芸能人とかメディアに出てる人ほどちゃんとなんか投票に行くというか、そんな印象もあるんだよね。ちゃんと考えてるなっていう。まあそういう人は別に発信してるからか。発信してない人は別に考えてないか。
でも、うん、その選挙行ってるけど何にも一切、うん。発言しないっていうのは、うん、
うん、
あると思う。
そうね。
だまあまだ、 だ未熟っていうことかもしれないな自分が。そういうふうにあの政治的な考え方がこう露呈されたとしても別にそれは昨年には関係ないと思えたら、
うん、
まあ思ってんだけど、
うん、
自分の中であの全く別でちゃんと捉えられれば。
そうね。なるほど。
ちょっと難しいね。
うん、ちょっと難しいね。
そうなんですよ、ね。
インスタとかでさ、
うん、
青柳さんとかさ、青柳文子さん、
あ、はいはい、
結構選挙の前とかに政治のことに関してすごいツイートというかストーリー上げてたりして、
あ、へ
ー、結構熱いのよ。
あ、そう
なんだ。すごいいいなと思って、それは。俺は好感を持ちながら見てるんだけど、
うん、
でこの結果を見てはもう2本終わったみたいな、なんか、
あ、
うん、なんかそういうね、やっぱまあそういうタレントさんとか人気ある人、インフルエンサーみたいな人が呼びかけるのは大事だと思うんだけどね。
そうだね、
うん、まあまあまあ投票率ね、52.05% です。
低いね。
過去4番目の低さでした。だって。
今回はさすがに多いと思ったな。
うん。
なんか動かなきゃとか自分ができることは、うん、ってなった時にそれしかない。
でもそう
それしかないっていうか、それは少なくともやらなきゃってなんか思うような期間だったからね、
うん、俺前回前々回とかにそれを感じたわ。今回は投票率高いだろうみたいなのを、
うん、
まあなんか具体的に何の選挙だったかも分かんないけどなんとなくで毎回そういうのはあるんじゃない、毎回思うんじゃない、人によって今回は高いだろうみたいなでもずっと変わんない、低い、半分ぐらいしかいかないみたいな、そういうもんなんじゃない、
そういうもんなんだな
、うん、なんかまあやっぱ若者の投票率を上げたいじゃない、
うん、
相対的にこの年寄りの投票率を下げればいいんじゃないかっていう気もして俺は
なるほど
だからもう選挙権をもう60歳以上とかはもうなしにして、選挙権返納システムにして、
返納
免許と一緒で、
免許と一緒で
そう、返してくださいと選挙の権利を、うん、なんかそんなの思うけどね。
なるほどな。
だって別に、
まあ、なるほどっていうか、まあそうね、まあでも未来の孫たちのために
一
票を持ってやってる方もからも奪ってしまうと思う、ね、
そうか、なんか乙武さんと論文の淳さんの対談があって、 YouTube で、
うん、
そこでなんかちょっとお二人ともになんか投票のシステムこういう風にしたらいいんじゃないかみたいなのを言ってて、その敦さん子供2人いて、
うん、
子供2人はまだ若い子供だから選挙権ないけど、
うん、
でもこの子たちの教育とかにも関わってくるわけじゃん、その自分親2人がどこに投票するかっていうのが。
そうですね、うん、
だからこの家族4人いるから子供たちの分、うん、そのまあ選挙権がある親2人で4票をいけるみたいなシステムがあったらいいのにっていうようなことを言って、ああなるほどなとはそれは思ったね。
ああなるほどね、
うん、
なるほど
ね。そういうのも変えていくのも与党だから、与党が変わんなければ変わんないんだよね、ずっとね。
その盤石なんだよね、だから、
うん、
なんか自分たちの決めてるルールをね、決めてる人たちが、
う
ん、
そうね、
うん、だから比例ってもう本当に毎回なんで比例って一人選ぶはやるとしても、
うんうんうんうん、
それでこう分配されるのが、
うん、お前に投票したいんじゃないよみたいなあるよね。その通りはしたいけど、おめえじゃねえよみたいなのが、
うん、
あるよね。
あれだからずっとそうだからな。
ねえ。
そこはな、でもそれは それでねえ、
うん、
うまくいっている人たちがまた、
いやそうだね、
選挙のシステムを、
そうそうそうそう、
決めるっていうことだからね。
それを分かってない若者が多いんだよね。
あ、
選挙ってこういうもんなんだろうなとか、政治ってこうなんだろうなとかっていうのが、そのイメージが、政治とか政治家に対して持ってるイメージって全部自民党のイメージだから。
ああ、そっか。
自民党がずっと政権持ってんだから。
確かに。
ねえ、そこは全然変えられるということが分かっていらっしゃらないのかなという。
そうか、そうか。なんか他のことに例えられそうだな、これ。
ああ。
例えてえな。
うん、簡単なことにね。分かりやすいことに。まあ全然俺もそんななんか分かってきたのも20代後半になってからとかだし、
まあね、うん、分かります
、それも分かる。10代で選挙権とかやっぱちょっとね、なんか腹立つよね、そのなんか投票有権者の幅を広げるみたいなのがいいことのように感じるけど、
ああまあね、
その分
無条件にいいこととはね、
ねえ言えないよね。
うん、
うん、
まああとそのそうね、で同じ政党内でもいろいろ考え方があるから、
うん、
このなんかやっぱりあの自分の票を入れたい政党じゃない真反対側の人でも、うんうん、この人はいいなって思うとかがあるから、
うん、そうだね、
そういうのが比例だともうなんか全然、
ああいやそうね、
うん、
うん、
その自分の声が無視されてる感じっていうか、その、
うん
うん、このシステム内だとここに入れるんだけど
そうだ、ね、それで
僕の中の声としてはこの人もいいなってこう思ってるんだよねっていうのが票、
うんうん、
にはならない
そうだね、
まあ、
うん、
だまあまあ その、ね、そこも分かった上で、
うん、
なんていうかな、そのこの人になってほしくないっていうようなことがあった時には、
うん、
その他のとこに入れるっていうのが、まあ、選挙じゃ選挙で、うん、その他のとこに入れるその他の人にもう 100% いいと思ってはいないんだけどとか、
うんうん、そうだね、
ね、
ああ
の今回さなんか、
うん、
投票を終えましたカードってなんかあったの、
うん、え、わかんない、
あれなんだ、あ、そうなんかちょっと投票しましたって言って結構そのなんていうの、
お
みんながこうアップ写真アップしたりしてる時になんかね、
うんうんうんうん、
なんか紙をこう取ってんです、投票終えました、
うん、見た見た、
よし、あ、あれは
期日前投票とかじゃないの、
期日前か、
だともらえるとか、わかんない。
あ、そうかそうか。
わかんないけど、うん。
あ、そうかそうか。
とか、まあ場所によってとか、
うん、
よく知らない。
ね、
うん。
そうね、ちょっとあんまり、
うん、
時間が、
うん。
長
予定より長引いてるけど。
他で全然こういう話はしないからな、俺。
いや、うん、それはね。俺も。
だここあれですよ、ウェアワビーはなんか。
うん。
ああ。
そうっすよね。
ああ、そうですよ、
ね。いいと思います。
質問ね。質問がね。
あ、そうだ。質問そうだよ。
ああ。
あと、あと5分ぐらいです。
はい。
はい。質問ありますか。
質問するぞ。
しんちゃんに質問。
ああ、前回の聞けてないっていうのかな。
ああ。
でかいな。
あれ前回あなたの質問は何だったんだっけ。
だから選挙と。
ああ。
あれなんだっけ。
選挙はやめたんだよね。行ってみたい、行ってみたい国と。
ああ。
ああ、ずっと使ってるものか。
子供の時から。
うん。
ああ。
あれそれじゃない。
それ前回っけ。
え、それ金ちゃんの答え知ってる。
それの答え知らないから。
そうでしょ。
あ、そうだね。
ああ、なかなかいい答えだったよ。
ああ、楽しみ。
うん。
はい。そうですね。
今回の質問は、
そうなんですよね。
今回の質問は何でしょうか。
タコスミ
ー。どうじゃん。
いや、おかしい。リズムがそうだった。
うん。プレッシャーをかけてみたんだけど。
うん。さらりとね。かわしたよね。
さらりかわかんないけど、強引にかわした感じだけど、どっちかといえばね。
好きな、
うん、
あのデザインっていうか、
おお、
なんていうのかな、あの画家でもいいんだけど、なんかこう なんだろう、
うん、
いい、好きなデザイン。
デザイン。
なんかのあの表紙が好きとか、こういうこうストライプが好きとか、なんかあの。
あ、なるほど、ね、柄
とか、そうざっくりこう、
うん、柄とか色とか
この人の絵とか、
うん、企業のロゴとか、
ああ、うんうん
うん、
にしようかな。
ああ、いいね。
うん、
多分苦手だけど金ちゃんは美術的感性があんまりないから。
あ、
正直、
あ、
まあ、まあ興味がある。
そういう人の方が、
そうだ
ね、なんかね、うん、こういうのがこれが気に入ってるっていうのもね、うん、
好きな西洋画家とかは全然いないと思う。
ああ、あ、そう。
美術関係はちょっと。
ああ、まあじゃあ、あの、現代っていうか、そう、今暮らしてる中で、
うんうんうん、
あのデザインが好きっていうのかな。
うんうん、いいと思います。
ああ、はい。
はい。わかりました。
ちょっと、そうですね。
うん。
ちょっと、岡部さんの話がほとんど、
うん。
すげえ喋っちゃったな。
うん。結局ね、
うん、
30分にしようと思ったのに、
30分にしようと思ったんですけど、ね、ちょっとあの明日から、
はいはいはい、
ね、5日間やるんで、
ね、うん、そうですね、
ウィスナーですって言ってください。
ウィスナーですでお願いします、はい、そしたら俺も嬉しいから、俺も後で何人ウィスナーですいたって。
あ、そうですね。じゃ あ, あの終わった時に、
うん、
はい、
よろしくお願いします。
ゼロの可能性多い
やつ。いや、今日あげるから、これは。じゃあ、
はい、
もうすぐあげるわ今。
あ、じゃあ
編集作業して、うん、
あ、はい、
やります。
はい、
じゃあ今日はどっちでしょうか。
イカスミ、
えー、